黙祷を持って礼拝を捧げいたします。悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。アーメン。ご起立ください。賛美の36番をもって栄光の詩を褒めてたえます。36番です。それでは購読文の53番黙示録21章を共に購読いたします。私はまた新しい天と新しい地を見た。
最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。
さらに私は 聖なる都、新しいエルサレムが
夫のために日が当たった花嫁のように用意を整えて、神の元を離れ天から下ってくるのを見た。
その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。
神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。
最初のものは過ぎ去ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、
見よ、私は万物を新しくする。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を一緒に告白しましょう。使徒信条、
我々は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出来上がり、乙女マリアより生まれ、ボンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者と裁きたまら。我は聖霊を信じ、聖なる功労の教会、聖徒を交わり、罪の許し、体のよみがえり、共主への命を信じ。アーメン。
正英171番です。171番を賛美します。
スを取り除いてください。
ね、
今日生産の終日です。私たちの罪のために十字架につけられたイエス様、あなたの身体であるパン、また流された血を私たちが口にして私たちの血から洗い清めてください。
ね、
そしてこの次の1ヶ月間、あなたの御姿、また思いその御言葉を表すものとして立ててください。
ね、
また今日御言葉を語られるパスタ河合先生、働き人の上に聖霊充満を与えてください。
ね、
主の御言葉、思いをすべて語り尽くすこの時間となりますように。またそれを聞く私たち生徒一人一人の耳を清め開いてください。御言葉を聞いてアーメンし、またその御言葉に従順に従う私たち一人一人でありますように。またこの小さな群れ、成田エクレシア、また横浜天聖キリスト教会を祝福してください。そこに集う私たち一人一人が欠けることなく主の恵みをいただくことができます。何よりもこの群れが本当に主の大きな喜びであることを信じます。また私たちこの教会に集う子どもたち、若者たち、祝福してください。その一人一人に語りかけてください。夢に現れてください。それを通してその一人一人が主に信頼し、また揺らぐことのない信仰を与えられますように。それをもってこの世のリーダーシップ、また主の良き働き人として立ってください。また私たち一人一人にそれぞれに必要な聖書の御言葉を与えてくださることに感謝します。その言葉を通して感謝し喜び、また反省の心を与えてくださることに感謝します。聖書が御言葉に心を止める者は幸いを得るとあります。この1週間も私たち一人一人があなたの御言葉を探し続け見つけることができますように。
今
日もこの時間、始めから終わりまで主が共にいてくださることに感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんなが共にいただくことができますように。主イエスキリストの皆でお祈りいたしました。
アーメン。
生産式を執り行います。このパンと杯による生産は、私たちの主イエス・キリストが聖典され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を繰り知らせるものです。この式典は信仰告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し勝利し、信仰の確信と愛の忍耐、イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益です。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたので、すなわち主イエスは渡されるようパンを取り祝福してそれを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
アーメン。
アーメン。お祈りします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛なる父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは聖典された御旨に従い、裂かれた御体なるパンに預かります。今主を あなたの身からなるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ一つとなる恵みを分かち合う与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べては死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定された意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように、お祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもの父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とお捧げします。今私たちは制定された御旨に従い、血が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪が清められたことを覚え、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは杯を分散します。全改修に告げているこの月の10日に、おのおのそのフスの家ごとに羊1頭、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない1歳のオスでなければならない。 あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
アーメン。
この日はあなた方にとって記念すべき日となる。
アーメン。
あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの裂かれた身からだと流された血潮等をいただきました。あなたと一体となった恵みを感謝し、今私が恵みによって救われたことへの思いを新たに感謝しつつ、いよいよ残された日々を歩ませてください。私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
感謝します。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
あなたへの捧げ物です。1億2300万、正確には分かりません。その中であなたの仰せられた言葉をこのように暗記してその前で宣言しているものがどのくらいいますでしょうか。全世界の信仰の中にはそのぐらいいますでしょうか。主よ、このような本当に選ばれたこの途上にこの若者をあなたが立たせてくださったことを感謝いたします。箴言には 主よ、神に対して、人に対して、物に対して、ことに対して、政治、経済、文化、教育に対して、あらゆることが散りばめており、そのルールを守り、それを尊重する者にあなたが栄えある栄光を与えてくださり、祝福が隠されていることを感謝いたします。宣言することによってその祝福の主人公となられますように。主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は吉明8章10節から29節です。ヨシアキ8章10節から29節です。それではヨシアキの8章10節から29節、はじめに16節から19節を宣言いたします。16節から宣言します。愛にいた民は皆彼らの後を追えと叫び、ヨシアの後を追って町からおびき出された。イスラエルの後を追って出なかった者は愛とベテルに一人もいないまでになった。彼らは町を開け放しのまま捨てておいてイスラエルの後を追った。その時主はヨシアに仰せられた。手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ、私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸ばした。伏兵はすぐにその場所から立ち上がり、彼の手が伸びた時すぐに走って町に入り、それを攻め取り急いで町に火をつけた。アーメン。それでは一言お祈りいたします。まことのヨシア、イエシアであられるイエス様、今日も我らを導いてくださり、そしてやがて来たるべき時、この世が本当に悪が満ち溢れているこの最中においても、本当にやがてはあなたが手を差し伸べ、槍を差し出し、そして本当にイエスキリストを追い、またイエス様の神の生徒たちを追ってきた悪どい者たちはやがて滅ぼされることが主を本当に示されていることを覚えます。主をどうか今私たちの思い心があなたに向かって開かれたものでありますように。よく御言葉を聞いて理解し、そしてこの終わりの時代を理解し、そして賢く知恵深く歩む私たちとならせてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが唇を開いてくださり、あなたご自身が支配し、あなたの御国のそのものを語り継ぐこの唇とならせてくださいますように。また我々の耳を清め、あなたの命の御言葉をよく理解し悟る志を与えてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我々の愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様の皆を褒めたたえます。ヨシアキから癒しの愛を受けているんですけども、今日のこの箇所、そのまま読みますと、あたかもなんか、ね、戦国時代とか、ね、三国志とか読んでるかのような戦いの、ね、記述があり、そして、特にこのヨシア率いるイスラエルの軍がこのアイという町、門がある町ですので、城壁もあると思います。その町を、ね、攻略するにあたってその戦術が、詳しく記されているんですけども、ね、まず主は、ね、先週見ました通り 伏兵を設けなさいと言われました。でそれで、彼さんただ伏兵を用いなさいと言われただけで、その後の、ね、戦法戦略は全部ヨシアが、与えられて、考案して、でそれで、その通りしたんですけども、でまず、ね、伏兵を敵に気づかれないように配置して、でそしてでいざ、ね、戦いに臨みます。で戦場においてはやられたふりをして、ね、後退していくんですね。で敵が、ね、追って不快をして、でそれで町が無防備空っぽになったところを、その伏兵たちが立ち上がってこの町を、ね、攻めて火をつけて、 でそうして、ね、彼ら逃げ場を失って、でもう前から後ろから挟み撃ちになって、彼らが、まあ、全滅するという、まあ、一連のその、まあ、戦法が記されているんですけども、で私たちはですねここを読んで、あヨシアはこういう優れた、ね、戦法を、ね、まあ、いわゆるおびき寄せの作戦をして、でそれでうまく勝利したんだなっていうところで終わりにしてはならないんです。ヨシアの名前はイエシュア、すなわちイエス様の名前そのものなんですね。ヨシアがしていることはイエス様がしていることを表しており、そして、ね、この箇所まさに今終わりの時代に差し掛かってるんですけども、このヨシアがした、ね、おびき寄せ作戦、これですねもう宇宙的な天的なおびき寄せ作戦に今主がかかっていて、そしてまさに敵が、ね、悪魔サタンの勢力がこのクリスチャンの勢力を、ね、追いかけて、であたかもあの者たちは、ね、勝っているかのような、進撃しているかのように見えていて、実は引っかかってるんです、おびき寄せ作戦に。で聖書はですね至る所におびき寄せ作戦が満ちてるんですね。あの出エジプトにおいてあのエジプト軍が航海に、ね、おびき寄せられて見事まんま全滅したのから始まり、ね、それから、ね、エステル記もそうですね、あのハマンがもう本当に調子に乗って、そしてハマン の、 その、政策、打ち出した政策をユダヤ人に憎たらしいって思っていたやつらがどんどん台頭していて、けれどもそれらが結局一網打尽にされましたね。またダニエル書においても、70州が定められていて、そして本当に汚れた者がこの、主の聖なるところを汚す、けれども結局滅びが確定される。ですから聖書もう本当にいろいろなこの場面場面においてこの主のおびき寄せ作戦が溢れてるんですね。まあ、特に有名なところがあのモーセのところでしょうね。モーセがあの航海を終わって、でそしてイスラエルを行かせました。けれども主はエジプト軍を滅ぼしましたね。これ本当にねまさに主のうまいおびき寄せ作戦があるんですね。イスラエルがエジプトから出た時にあのアラノをですねなんかあっち行ってはこっち行って、でそして迂回して逆戻りして、でそしてついには航海 の、 あの海のほとりに宿営して、もうねあの迷った挙句逃げ場がなくなったかのような、なんかそういう風にエジプト軍から見えるように、そういう風にあえて主が、そういう風に導いたんですね。まあ、敵の側からすれば今このイスラエルもう迷子になって海沿いで逃げ場がないところで宿営してる、もうチャンスだって思うんですね。けども自分たちの側、神の民からの側からすれば、なんで主の教え通りに、したのに、ただなんか無駄に荒野を、もうエネルギー費やし、食料も費やし、しかも絶対絶命のこの、もう排水の陣のところに置かれたんだろうかって、そういうふうに思えるんですね。なんで主が命じられたことを、もう人の目から見れば明らかに悪い手、悪手をなんで主は、そういうふうに命じられて、そして今こうしてこんなピンチに立たされたんだろうかっていうことがまま多々あるんですね。
イエス様がなさることというのは完璧なんですね。見てるとどういうことかって言ったらね、相手からしてみれば400年の間ずっと閉じ込められていった人たちなんです。だから右も左も分かります、地図が分かる、そういう人たちだったので、主がこうしなさい、愛しなさいってこう通った道というのが、相手からしてみれば道が分かんなくて、あっち行ってダメで、こっち行って、こっち行ってダメで、あっち行って、そういうものにこう見えてしまう。だからイスラエル、今出エジプト知ったこのイスラエルをすごく感じることができる、安心してこのイスラエルをやっつけに来るわけなんですね。生きようよ。もう一つの主のなさった隠れ技は何かって言ったら、そういうことによっておびき寄せたもの、イスラエルを執ように攻めてくるもの、イスラエルはもう本当に、もう何もできない、そういう状況の中において執ように攻めてくるものを、主が主の方法でおびき寄せて、そしてまあ、エジプトの軍隊は、パロの最高の軍隊は足の海で葬ってしまったんです。それでイスラエルは 出てきて自分たちは神様が見えないわけなんですよ、モーセにしか。だから見えないそういう状況の中において、あ、神が私たちの保護者である、主が戦ってくださっている、その確信が持てるようにしてくださったから、もうイエス様のなさる技というのは本当に完璧なんです。そのようなイエス様のこの技が私たちに敵に与えられ、私たちにも与えられますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。
イザヤ書に書いてあるんですね、天が地よりもはるか高いように主の道は私たちの道よりもはるかに高く、主の御思いは私たちの思いをはるかに超えて高い。
アーメン。
本当に主があえて人の目には愚かに映るようなことを、それを人に命じ、私たちに命じられる、ね、ということはあるんですけども、それですね、結局本当にあっと驚くような、もう誰もがえそんな逆転劇がありっていう思うほどのことで、主はこの神の民を救出して、そして、本当にあっと驚く方法で敵をもう一網打尽にして滅ぼして、そうして全世界が主です。ああ本当に神である主こそ生きておられる、神こそ本当に敵に回したら恐ろしいんだなということが分かるように、主はあえてそのように、時に人の目には分からない仕方で導くことが、ね、あるんです。私たちは本当にそれをしっかりとですね、あらかじめ主の御言葉をそれを悟っておくべきです。実は主はですね、あらかじめモーセに告げていたんですね、イスラエルの民があたかも荒野で迷っているかのように右往左往しているように、エジプトは思うから、でそれで、エジプト軍がどのように出るかあらかじめモーセに、ね、知らせているんですね。主はあらかじめ私たちにも知らされております。黙示録、啓示録を見れば、あらかじめ、世の終わりの時に悪魔サタンがどう出るか、サタンの勢力がどう出るのか、あらかじめ記されているんです。彼らも、記されていることは分かっておりながらにして やるんですね。その、もう聖書に書いてある通りのことをどうせ起こるまいって思ってるのか知りません。あるいは、どうせ、たまたまだよって思ってるかもしれませんけれども、彼は一切頓着せず、この黙示録、啓示録に記されている通りのことをして、本当に神の民を、もう蹂躙して、ひどいことをして、もうまさに今そうですね、アフガニスタンで行われていること、もう、本当にまさに、そうです。でも私たちはしっかりと彼らの行く末もこの啓示録、黙示録から私たちは知っておりますので、本当に私たちは揺るがされることなく、あ、これも全部主の手の内で踊らされていることなんだなって分かれば、私たちは平安ですね。主は必ず神のために報い、必ず悪どいことをしている者たちにも報いてくださるお方です。主は何故に私たちを、神の民を危険極まりないところに導くことがあるのか、なんで死の影の谷を、通らなければならないのか、それは彼らのこの悪しき者たちがその心の内が明らかにされるためなんですね。心の中で思っている悪いことを思って企んでいるだけ、では裁きようがありません、けれどもそれを実行に移してしまったら、結局彼らの心の内があらわにされて、彼らは本当に処罰にされるに値するものなんだな、もう誰の目にも明らかになって、そして、この死の裁きが確定するんですね。本当に今アフガニスタンにおいて、本当に、タリバン、武器を持ったらもう途端になんか、画面に映ってる彼らもうなんかマシンがこういう風にやって、なんか俺たちは力強いんだと、もうその銃を持って悪いことをね、もう本当に してますね、彼ら、もう本当に、女性たちを、なんか突然こき使ったり、あとなんかミュージシャンを、ある時突然、殺して、しまいましたね。イスラムでは音楽は禁止だって、ということを言って、じゃあ殺すことはどうなのかって思いますね。またある、女性の家に押し入って、で食事作れって突然命じて、でそれその食事の味が気に食わなかったから、その女性を火にかけて殺してしまうとか、もう明らかにその宗教を信じたら人が悪くなるということをもう本当に彼ら自分の身をもって行動をもって明らかにしてます。彼らの思いの中に隠れていた思いがこうやって行動によってあらわにされるんです。
人の心の中に思い描いていること、彼らがどこから来たものであるのか、それが本当に力を持たされたらあらわにされる、うん、ということで、なんでこういうことが起こるのか私たちは思うんですけども、しかし本当に私たち主を忍耐して信じ続けていたものはやがて報われる時が来るんです、うん、ちょっと第二テサロニケのですね、一章を開きたいんですけど、第二テサロニケの一章の4節から9節のところです。第2テサロニケの1章4節から9節、それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方が全ての迫害と患難とに耐えながらその従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。アーメン。ですからまさに泳がされてるんですね、彼らは。しかし忍耐して本当に主は確かに生きておられ、主の御言葉を守り行う人には確かな報い、平安安息が与えられる。しかし主の敵に対しては報復が与えられる。ですからもうあらかじめ記されているんです。ですから私たちは本当に忍耐を持ってこの主の御声に聞き従って守りを行っているなら、やがて天において報いを受けるのみならず、この地上においても報われるということ、本当に私たちは日ごと宣言している通りですね。
金曜日にね、ある人とちょっと会いました。でその人のねプロフィールをちょっと聞いて私はびっくりしたのが、日大を中退している人が今ねすごい会社の東南アジア国家国くらいの、飛行機の荷物、それを全部彼が仕切っているんですよ。で、自分のことをさーっと言ってくれた時に私びっくりしたのは、彼はもともとミュージシャンになりた、音楽が好きだった、歌が好きだった、だからそれがやりたいから大学辞めたんだ途中で。そんである時、ああこのままじゃ自分の将来が見えないなということで仕事しようと思って仕事を始めるんですけれど、大学中退だからまともなところがないんですね、彼の立場だと。なんとかあの会社この会社をちょっと転々としていったところで、ある統一系の会社に就職したかったんだって。統一系のね会社に就職したかった。で英語があんまりできないから、英語で履歴書を書かなきゃいけないのに日本語で履歴書を書いて、ドイツ系の会社に行ったら、そこのね支社長が、お前これ履歴書どうしたんだって、日本語で書いてるから、で本気でここ今入りたいの。そんで履歴書をそのドイツ系のこの支社長がこう書いてくれた。で書いてくれたんだけど、それが点数になるっていうことはないから落ちたということなんですけど、人はね夢がある人は夢を滅びないんですよ。その会社に絶対に入りたかったから、彼は何をするかって電話をするんです。その会社に電話をして、僕今回に応募して落ちました、3ヶ月間だけ私を試してください、給料いります。で あのこの開国の人っていうのはそういう勢いをすごい愛するんだよね。そしたらその社長がね、ままならない言葉でそれを言ってきたから、あの彼を落としたのは日本の人なんですよ。日本の人を落としたんだけど、この日本人の人たちにまた言って、彼がこういうことを言ってきた、面白いやつじゃないかって言ったら、まあ、一番偉い人が言ったので、まあ、しょうがなく、そしたらちょっとこいつ面白そうなんでちょっと宿り入れてみましょうかっていうことを宿り入れて、で3ヶ月が経って、もうやってることそんな自分でも優れたやつ、ね、仕事したような気がしないから、3ヶ月経った日に荷物を畳むわけなんですね。そしたら呼ばわれて、君の給料は、それでも給料は出たんだって、ただで働きますって言ったんだけど、そうはいかないからって給料は出たんだって、君の給料は明日から5万上がります、正社員になったんです。そんでその会社に行くんだけど、その会社の前に彼は何をするかって言ったら、ある会社に入ったんだけど、ある会社に行ってそのボーナスが出たんだって。ボーナスが出た時に2ヶ月分ボーナスが出たのに呼ばれたんです。こうやって4ヶ月分経つから3ヶ月分もらって1ヶ月はください、オーナーが。そして彼はね、普通だったら1ヶ月分ただだもらっちゃったわけです。この会社に行ったら大変と思ったんだって。いい？2ヶ月だと思ったのに呼ばれていたら4ヶ月分出すよ、その代わり3ヶ月分自分がもらって1ヶ月分はこっちにくれとって言ってる言葉を聞いて、こんな会社退職しないと大変だということで、その会社を退職するんですよ。その後に入ったのがその会社なんです。誠実を養い、ね、誠実を養うと、ね、他の人はバカじゃないのと思うかもしれないけど、誠実を養うと主がね、それを報いてくださる。その誠実を養ったから主が報いてくださって、そのドイツの会社、そこに入っていくんだけど、その会社がまだね、なんか合併されて残るか退職するかということになった時に、あ、もうみんな海外の会社にいるとすぐね、大きな会社と取引して会社をもろとも全部売ってしまう。それだとその都度まだ、自分の身が危ない。でそんなのもうダメだって、日本人の人たちが大体みんな辞めたんだって。辞めてある人たちがトヨタに行くんです。トヨタに行った人たちがまだ就職決まっていない、この人にお前もこっち来いって言って、そこに行って、まあ、トヨタの下会社に入ったんだけど、そのトヨタの下会社に入っていてお仕事するようになったのがこの荷物関係の仕事なんです。荷物関係の仕事を彼がして、そのうちこの会社が、三井物産の方にこう入るようになって、そこからもう会社のこう仕事のこう規模が大きくなっていくよね。で今に至るということなんだけど、この人ね、今回インドネシアの支社長で行ったんです。でその前に教会1回だけ来ました。皆さんが今私と毎回捧げている成功と幸せの宣言文を捧げています。その会社ね、彼以外みんなコロナにかかった。彼の運転手さんもかかった。で自分 100% かかってると思ったんです。かからなかった。それと赤字でもうどうしようもないところをいたんだけど、もう本当に今回はダメかなと思ったんだ。それなのに今ね、利益の方が歴代の利益を出してって言ったよね。いいですか、皆さんが今成功のために幸せのための宣言もしてるでしょ。仕事、皆さんがその範囲内の仕事にパッと出会った時に主が動いてくださるんです。だからこれを毎日宣言してたわけ。でそれを宣言、なんで毎日宣言する本気になれたかって言ったらね、インドネシアにいた時に2週間の隔離されたでしょ。 その時に聖書をプレゼントされて、聖書とこれしかないわけだということで、聖書を毎日読み、成功のための幸せのための宣言文をそうしたんだけど、行ってもう本当にもう自分が一番最初に手がけたその仕事というのが ものすごく赤字になりそうということだったので、もうびっくりしたんだって。そういうことなんだけど、どうなったかって言ったらね、彼が手がけた仕事というのが、物流が生き生きしなくなっちゃったので、突然値段が上がっちゃったの。値段が上がっちゃって、もう今まで自分が仕事した中で一番たくさんの利益を立つようになりましたということを言ってましたね。すごく人が誠実なんです。で、誠実だから、彼がいないと今ね、東南アジアに彼を通してこう儲けたこの飛行機のこう運搬する、飛行機でこう荷物運搬するところが東南アジアに国家庁ぐらいあるんだけど、彼が全部それを手がけているので、彼がいないと大変だからって、日本政府の方が、インドネシアの人たちを全部引き上げるためにチャーター便出したということで、チャーター便で帰ってくるのかなと思ったら、チャーター便の中に誰かが病気してる人がいたら彼に移ったら困るからって、三井物産の方から彼だけの飛行機を飛ばすんです。私もびっくりした。そんでその飛行機に乗って日本に帰ってきている。で、その方が、あることでちょっとね、私たちと関わりを持つように今なっている、そういう状況なんですけど、私が言いたいことと今2点なんですね。教会1回しか来たことない、インドネシアに行く前に、ね、その時にすごく感動して、メッセージが全部自分に言ってるような気がしますって言ってた。で、彼に聖書をプレゼントするので御言葉くださいって言われたので、お祈りして与えられたその御言葉を送りました。そしたらね、その御言葉もものすごく彼にぴったしの御言葉で、彼は今回ね、インドネシア本当に行きたくなかったんです。行ったら死ぬような気がしたんです。だから今回行ったら帰ってくることはできないかもしれないと思って、普段から世話になった人たちに挨拶回し、これで最後にお会いするのは最後かもしれない、それをわざわざ言いながらということなんですけれど、イエス様が彼に与えてくださったその御言葉はね、あなたが胎の中にいる時から私はあなたが白髪になってもあなたを知っておうという言葉だったんです。だからその言葉を綴って彼の仕事を祝福して、祝福したその御言葉を送ったんだけど、本当に見事にそれがなったということで、今回インドネシアから帰ってきてから、ちょっと私と会ってるんですけれど、とにかくね、もう彼を頼って電話が来っぱなしなんですよ、私と話してる間でも。そんで私が思ったのがね、1ヶ月分の給料、それを、ボーナス、それをね、欲しがって、ラッキーって言ったら、僕、腐ったわけです。ね。こんなことをしてる会社に行ったら、自分大変って言って、そこを辞めたわけなんですね。その辞めたこと、不正に対して、ね、もう、きっぱりと辞めたこと、それをね、主は、本当に、その誠実さを養ってくださって、良い会社に導いてくださって、入れなかったんだけど、ね、電話一本で入るようになり、そこからまだ他の会社に行き、そこから今に至るということだったので、1にも2にも3にもね、皆さんはね、誠実を養わなければならないチャンスが来た時、不正が自分を誘っている時、その時に不正に乗らない、ね、それでそれをきっぱりと断ることによって、自分が神の前で誠実であることを証明して、誠実な人を養ってくださる主の領域に移されていく、そういうことが本当に必要だと思います。 まあ、何時間も彼とちょっといろいろと話をして福音について、まあ、彼からの質問もあったりしてそれを教えたり、うん、していたんですけれど、あと帰ってきてから私がよくよくね思い返してみたら、ああ主は本当に誠実な人を養ってくださる。彼がインドネシアに行って2週間の隔離、それがとっても彼にとってイエス様に会って養いを受けるそのようなチャンスだったんだということが分かり、本当に感謝でした。毎日幸せのために宣言もしながら自分がこう思ってるんだって、仕事でも昨日仕事でこれどうなりますかって、明日何時に電話しますから教えてくださいとかあるじゃん。幸せの宣言文をしながらそれがふっと来ると自分はね、自分のことを自分も知らないうちに叱ってる。なんでこんなこと考えるんだ、今宣言文をしているのに。だからイエス様もそうやって言い失ってるんだ、うん、と思って本当に嬉しかったですね。私の基準は信仰によって生きると書いてありますね、本当に信仰によって生きるためにちょっとしたことでも隙間に世が入っていかないように、来れないようにこう自分でこうなんでこんなこと考えるんだとかね、今こっちの方がこんなにでかいことなのに、このでかいことのところにいとも簡単に解決できそうなことをこう思い煩いとして入れてこう考える、一瞬でも考えてる自分がちょっと嫌な思いがします、ということを言ってきたので、私ね、ああ、びっくりしましたね。皆さんいいですか？主はね、自分を信頼する人のために、あなたが私を信頼してくれたから、私もあなたを信頼するよって言って、もう私たちが信頼したことを、私をまだね、もう本当に私がこのぐらい信頼したのに、主が私たちを信頼するのも、莫大に信頼してくださる。という結果をもたらしてくださる方なんです。私の基準は信仰によって生きる。イスラエルの民がやっていたことというのは世の、ね、方法とは全然異なった、人の思いにつかない、思いつかないようなことを神が、ね、彼らに要求して彼らはその通りにしたということなんですね。信頼して運ばれた足、信頼して、ね、前進した道、その、ね、幅分のもう本当に何倍にも増して主は彼らの保護者になってくださったということをしっかりと皆さんが覚えてほしい。ヨシュア記はですね、信頼して勝ち得た場面をずっと教えてるんですよ、私たちに。信頼して勝ち得た場面、それをずっとずっとずっと教えているんですね。ここを見ていると神様が福音を置きなさいということを言ったんだけど、福音を置きなさいということ以外はヨシアのこの頭に浮かんだこと、浮かんだことをこの配置したわけなんですね。作戦として配置したわけなんです。それでヨシアの頭に浮かんだもの、ヨシアが思い出したものじゃないんです。神が彼に浮かばせてくださったこと、神が福音を置きなさいと先週に続いてですよ、福音を置きなさいということで、あ、福音を置かなきゃいけない、どこに福音を置こうかなと思った時に浮かんできたことを通りにした。であたかもね、一瞬もうヨシアも自分が錯覚するほど自分が考え出したような思いがするんだけど、いいえ、神様が私たちを支配する時というのは一切こう余計なものが入らないように、私たちの思い、心、感情全部完璧に支配する。そして完璧に支配された状況の中においてそれを運んでいくわけなんですね。そうすると神から与えられたものを実践したことだから主が全部責任を取ってくださるんです。ヨシュア記を通して皆さんが学ばなければならないことはそこです。ですね、イエス様が言ったならば言ったことを考えてください。考えてそれが思いついたらそれをその通り実行してください。そうしたらそれはね、主から来たもの、私が編み出したものじゃない、主から来たものだから主がそれを成し遂げてください。夢の話をね、真由先生が言って、ある時に真由先生が初夢みたいなもので、蛇の7匹こう大きなね、グランドみたいなところに蛇が7匹いるんだって。これそれをね、真由先生が
ってやったんだ。私が踏んづけたらよかった。踏んづけないとまだまだいたからかかと噛まれる。その年にねまさにそれが起きたよね。前先生こうやってここにちょんと座っているけどね、新潟がすごいあの有名な家のお嬢さんです、うん、言ったらみんながほとんど分かるくらい。でそういうあのお嬢さんだったので、今就職した時もその就職先にね親が乗り込んできた。うちの娘連れて帰る。だけど大人でしょ、本人が就職する、そうはいかないからっていうことで、もうそれは無事に終わったんだけど、キリスト教になったっていうことを分かって新潟にもあんまり帰ってこないということで、あの人と結婚しなさい、この人と結婚しなさいって言ったら、そうそうたる人、まあ、あのやるわけだ。でそれを全部断っているから、よく考えてみ、よく調べてみたらキリスト教になっている。そういうことで家族がね乗り込んできたんです、教会に。そんでね、ある時ね拉致されていた。本当だこれ。本当なんだよ。何日？
7日間
拉致されたんだよ。それでね、一つの部屋に囲まれて、ずっとカウンセリングをする人、この宗教にハマった人をこう解くカウンセリングをする専門家だっていう人も準備してそういうことがあったんです。でその時に、まあ、イエス様がある方法で、あのそこを全部逆転にするんですよ。で、まあ、お父さんから謝っていただいたんでね、お父さんから謝っていただいて、どうぞって解放された。いいですか。マイ先生もその夢を見てからね、見てたら、ね、7匹だよ7匹。だからそれを全部無事にまだいたら何もなかったかもしれない。1匹が噛んだことによって、その拉致劇がもう現実になって、7日間大変なことになって、大変だったんですよ。わかります？なんていうの、こう良くない人に宗教に騙されているということで、それを特にカウンセリングの専門家みたいな人が用意されて、それで嘘みたいでしょ。
本当なんです。
そのね、一番前で先頭を切ったお母さんがクリスチャンになりました。そうです。主はね、一番強いものをへし折るから。でそのお母さん今クリスチャンでね、教会行ってるよ。そういうことなんですね。でもバイ先生がそこで折れなかったのは何かって言ったらね、イエス様に会って自分の信仰がしっかりとしているから、うん、だからもうたとえもう本当に親御さんであっても、その信仰に反することを言っていたので、それに「はい」ということができず、そして結局マヨ先生がイエス様の皆によって勝って謝っていただいて、それで今日に至るということなんですけれど、皆さんがね、誠実を養ってください。私はね、マヨ先生に言ってるの、あなたの親がそこまでして、そしてあなたの将来がこれがなかったらね、これは間に合わない。だからあなたを信じた方がいい、ね、親がそこまでしたんだけど、そこをもうへし折ってくださった、へし折ってくださって、あなたの将来がこれじゃなかったら親は納得できない、他の人も、ね、だから主はこれをもう用意しているから、自分で整えなさい、そうすればここに行けるから、ということを言っているわけなんですね。皆さんいいですか。信仰によって生きるときに主は私たちにね、テーマを与えてくださる方なんですね。ヨシアには福音を置きなさいというテーマでした。皆さんにも信仰によって生きようとしているときに、ある種のテーマが与えられる。そしたらそのテーマに沿って皆さんが動くということによって、神が自分にどのような働きをしてくださるのかというのを初めて直接体験ができるわけなんですね。 体験してほしいです。私本当に体験してほしいです、私の経験上いつもね、私は、イエス様にお祈りをすると現実だけをお祈りしているんじゃなくて、現実の向こう側にあるものが何なのかわからないから、それをね、私いつもお祈りしているんですね。今時点はここということなんだけど、主よ、ここから先が私はね、あなたが教えてほしいということをいつも教えてほしいという祈りをしているから、そういう祈りの中において祈りの課題が与えられて、あ、今度向こうに行くためにはこれが必要なんだというのが教えられると、それをそのまんま私は祈っている、ね、本当にね、祈りについて私はね、子供だよ、子供のようではなかったら天国には行けないって言ったでしょ。イエス様から私に来たこう思い、それが来たら私はそのまんまね、つべこべしないでそのまんま私は祈るんですよ、ね、ちょっとピズ先生に長けた人を教えて与えてくださいって言って、すると皆さんも私が祈ってる時聞いてると思うんで、ヨセフのような切り盛りやって私ずっと言ってるよね。ヨセフのような切り盛りは必要ですよ、私たちじゃないから、ね、人のふんどして相撲を取らなきゃいけない、ね、それはイエス様の得意な技、そのために必要なものは私たちには、信仰が必要なんです。彼らは全部持っているんだけど信仰が薄いか持ってない、私たちはないんだけど信仰があるから全部ある。でそういう立場をこうわきまえていて、そしてね、与えられているものが、ちょっとね、自分の理解には程遠いものがあっても、主が与えてくださったとするんだったら、主が与えてくださったから、その理由だけで募っていけばいいんです。だから、ヨセフのような切り盛りや、その人が地上においても培ってきたものを全部最後はもう私たちのために尽くすことができますように、そういう祈りをずっとやってきて、そしてもうそろそろこの祈りがなるんだなと思った時に、私も知らないうちに自分の口で物を言うんです。で、なんて言ったかって言ったら、ね、MSI に2箱送ってくださいって言ったんです。私その方MS ラインの2箱を送ってください、えって顔されたんだけど、いや2箱送ってください、それを2箱送っていただいたので、それでね、今回すごい話しやすかった、ヨセフのような切り盛りをくださいとお祈りしているうちに、なんだか知らないけどその人に2箱送ってくださいと、こういう話をその方に持っていくということは私予想してないんです、その2箱という時も。でもその2箱ということがあって戻ってくる、コロナで戻ってくると思った時に、あれと思いましたね。で戻ってきたからもするとお祈りしてて、あ、会いなさいという最後に来たので、ちょっと会わせてくださいということをお話しして、まあ、お会いしたわけなんですね。いいですか、信仰によって祈ると必ず主はね、募るべきことを募れるように私たちに思いを与えてくださるんです。その思い信じて、でヨシアは主が自分にね、福音を置きなさいって言った時に、それを信じてね、どこに置こうかなって思って考えただけなんです。そしたら配置が分かって、配置してみたらその通りになって勝利を得たわけなんですね。だから一つの思いが、これこれしなさいという思いが来た時に、皆さんはその思いをふける、そのことを思いふける、思いふける、ああ福江どこに置いたらいいんだろう、福江どこに置いたら一番いいんだろう、思いふけると、その時に思いふけていることを主はね、私を信頼している、私の基準だって言ってるんですよ。思いふける力が私たちには少ない、御言葉が与えられているんだけど、その御言葉を信頼して、ああどうしたらこれ、あこうすればいいって言ってたから、これをどうすればいいんだろう、どうすればいいんだろう、あこうすればいいって言ってたよね、こうすればいいと言ってたんだよね、それをずっと言っているうちに風景が見えてくるということだから、絶対にそれをね、実践してほしいなと思います。今ね、それを実践している人たちがね、 あることを私に言ってたんですけど、先生聖書を開く、私と聖書勉強会をずっとしてた人なんだけど、聖書を勉強会していくうちに目がもうどんどん開いていく。それで私こう、これ聖書勉強会していくうちにあなたは聖書の風景が見えるようになるよって言ったのね。そしたらね、金曜日に他の人を通して私それを聞かされてるんです。聖書の風景が見えるって言ってました。いいですか、皆さんも今ね、公開メッセージを勉強していく、よね。そうするとどうなるか、後々に聖書は、ね、風景である、風景で現れてそのようになるんです。だから御言葉をね、本当に大切に皆さんに教えている。それは皆さんにこの地上においての、他の人が体験できないそのチャンスを皆さんに体験させるために、こう御言葉を教えて、それで主が皆さんにこう迫っていくわけなんですね。一回しか教会来てない人も幸せの宣言文で素晴らしい結果を出したんで、一回しか教会来てないよ、その人なのに、そういうで毎日朝起きたらそれ先やるし、本当に感謝のことに法則を学んでください、ね、御言葉が与えられて、御言葉にはしなさいという、ね、命令が必ず入っている。その命令を法則として皆さんと私がすれば、必ず結果は主が足してくださるということをしっかりと覚えて、それをね、法則を本当に重んじて、それをね、実践する皆さんでありますように。ヨシュアはそれ実践しました。そしたらね、勝利ね。ヨシュアは実践しました。それで勝利、あと実践しないことには勝利はない。それと勝負しないことには皆さんは敗北する。勝利しないで、勝負しないでたらーっているでしょ。黙っている状態がもう敗北の状態に。挑むことによって私たちはキリストのこの勝利の領域に行って入っていくんだけど、なんで挑むことによって必ず勝利するかって言ったら、勝利はもうイエス様の十字架の上でイエス様は全部成したんです。成しているので、私たちがキリストにあって挑むさえすれば、私たちももう勝利するということがもう確定されていることなんです。勝利はね、確定されていることなんです。だから挑まないことには勝利ができない、敗北された状態だから、皆さんは信仰を持ってね、今回これを挑みましたね、挑みました。そしたら必ず勝利が与えられるから、次はこれを挑む、これを挑む、これを挑むということで、挑めば勝利にできる、挑めば勝利、挑めば勝利、これを重ねていってね、主と身近にね、いつもこう歩むことができる、確信持って歩むことができる皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アメン。
本当に信仰、これが勝利の秘訣です。このヨシュア、なんで勝利していったか、主の言葉を信じ続けていったからですね。目の前、あたかも負けているかのような状況に、もしかしたら主が導くかもしれないですけど、しかし主の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れない、主が共にいてくださるから、主がやがてその向こうにもっと皆さんのステータスを上げるために、もっと皆さんを立て上げて社会的に上に、また、ね、人々から一目を置かれるために、ね、そのようなとこを置かれることがあるんですけど、しかし、この忘れないでください、主の、そのおびき寄せ作戦は結局敵を一目を大事にして、そして皆さんを立て上げるためにされるです。どうか皆さん一人一人が本当にこの時代の中にあって、本当にこのヨシュアのごとく主の言葉に信頼して勝利を勝ち得ていく皆さんにありますように、イエス様の名前で祝福いたします。
アメン。ヨシュアはそれを全部したことによって、もう完全に勝利することができました。主は私たちにね、自分が勝利できるものだという確信を持たすために、ヨシュアに福音を置きなさい、あとは全部その奥らに集中したところに このね全部のアイデアをくださって、そしてシュッとこうコラボレーションした形になってるんです。そんでどうしたかというと、おんぶに抱っこではなく自分も勝利できるものだというこの確信、信仰によって主を信頼したことによって私も勝利できるというこの確信をね持てるようにしてくださった。これが主の今回の戦略だったんですね。ヨシアのように皆さんもね与えられている、それぞれに与えられている御言葉あると思います。その与えられている御言葉、それをねと思い返してください。思い返してください。主はあなたはこの御言葉を与えてくださいました。主はあなたはこの御言葉を与えてくださいました。この御言葉のスタンスを私に教えてください。この御言葉のスタンスを私に教えてください。それをずっとしていくと、ヨシアのようにこの方向が全部見えてきて、配置が見えてくるから、それをそのまんますればいいんです。私の義人は信仰によって生きる、そのような義人となりますようにこの時間祈りましょう。
私の魂を生き返る、みんなのために私を義の道に導かれます。
アーメン。
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。ハレルヤ。イエス様、あなたの羊飼いとして私たちはなんと幸いなことでしょうか。どのような時代の中にあっても、あなたは私たちを緑の牧場へ、憩いの水のほとりへと導き、私たちの魂を生き返らせ、そして義の道へと進ませておられることを感謝します。誠にあなたの導きに従って我々は歩むゆえに、私たちは災いを恐れず、死の影の谷を恐れず、あなたのその無知とあなたの杖が慰めとなって私たちを導かれます。敵の前で宴会を設けてくださる主、敵の前で油を注いでくださる主、我らはあなたに導かれて命の日の限り、恵みと慈しみ追いかけられつつ、あなたの家に住まう私たちは 幸いです。主よ、どうかこの幸いのうちに歩んでいく我々ともどもとならせてくださいますように、この1週間でありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。いいですか皆さん、世の中のね、あの成功者でもすごいようだけど聞いてください、成功者でもね、思い巡らしい、こういうのあればいいなって、このひらめきをね、思い、このどうしたら作れるんだろうって思い巡らす人なんです。思い巡らした人に前進があったんです。仕事思い巡らしてなかったら成功できない。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう。思い巡らせば思い巡らしていくほどね、もう皆さんは成功できるんですよ。ね、思い巡らす。だからそれ支援って言ってね、昼も夜も口ずさむ。ね、口ずさむ。どうやって口ずさむ？ここにあるから口ずさむでしょ。信頼して、それはね、あのやらなきゃいけないと思ったからでしょ。思い巡らすことをね、勉強のこともそうだ、思い巡らせば思い巡らすほどよく、はあ、こうなんだ。それとね、もう一つ、今こう若者たちに私が言うけど、あんたたちね、誰が見てもピカピカの人にならなきゃいけない。あのね、人の中に行ってピカピカな人がいるんです。人の中に行ってピカピカな人になるためにね、どうするべきかと、イエス様、私は人の中にいてピカピカと光る人になりたいよ、どうしたらいいですかって教えてください。それをずっと口ずさむとどうなるかって、人の中に置いてピカピカの人になれるように一つ一つ思い浮かんでくるんです。ああこうしよう、ああこうしよう、こうしよう、ピカピカって光る人になってください。選ばれるからですね、ピカピカとなった人ね、選ばれるからです。絶対に思い巡らす戦略、ね、そしてピカピカとなるためにどうすればいいか、イエス様、私ピカピカになりたいです、どうしたらいいですかって、これを口ずさむ、ずっと。そしたら、ね、ピカピカになれる。388番、ね、挑まないことは私たちがね、勝利できないってさっき言いました。悪魔と戦い、ね、ぼーっとしていること、これはね、悪魔一番喜ぶんです。ぼーっとしていないでください。388番です。
ハレルヤ、私たちの愛するイエス様、 私たちに勝利を賜るイエス様、あなたを褒めて大賛美いたします。世は本当にこの神の民をに逆らい、またあなたの身教えに逆らって好き放題のようなことをしている者たちが主を一見栄えているかのように見えても、しかし主を本当にあなたが時が来れば、また場所が来れば、あなたのその定められた時と場所において彼らはあなたの御前において崩れ去り、そして神の民が本当にあなたの御前において力を得て、そして祝福を得ることを覚えて感謝いたします。主よ、この一人一人がこの時代の中において守られません、コロナから守られ、またこの地上において栄えたもの、上に立つものでありますように、富んだものでありますように、あなたが導いてくださることを感謝いたします。どうか一人一人の家庭家庭を祝福し、また学校、また職場、それぞれの行く場所場所においてあなたの祝福を勝ち得て余りある一人一人であり、勝利を得て余りある一人一人でありますように、あなたが導いてください。捧げられた捧げ物がここにあります。どうかあなたが人々に豊かに報いてくださいように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美して、そのうちに祝福をいたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。イエス様の恩恵の下で歩むことができますように。主よ、あなたは私たちを支配してください。あなたは私たちの王、私たちの主であることを信じています。あなたに敬われた者、そしてあなたに養われた民として歩むことができますように。夜は月の柱、夜は月の柱で私たちを応援してください。私たちに次越しの恵みを与えてください。悪いものは一切私たちを切れることはありませんように。そして私たちを信じて、あなたが祝福を与えてください。世に祝われずに立つのすべての祈りを祝福してください。父と娘ならば主に入ることができますように祝福してください。主のなさる技を受けてから感謝します。感謝します。感謝します。主へ信じているものを感謝して、お願いします。神の愛を祝福します。不動。あのね。 あのね、うちの教会の人がいつもね、成田から物をいただいて感謝できて、不動園に、